はい。それでは、聖書をお読みいたします。マタイの福音書25、34節から40節までお読みいたします。そうして、王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は、私が空腹であったとき、私に食べ物を与え、私が渇いていたときに、私に飲ませ、私が旅人であったときに、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気のとをしたとき、私も見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て、食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。また、いつ私たちはあなたのご病気や、あなたが牢におられるのを見て、お尋ねしましたか。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。それでは、証と分かち合い、島田彩さんに、お願いいたします。
はい。これは、私が昨日、金曜日と昨日、私が体験したことを、これを証にしようと思って、それでこの聖書箇所を選びました。もともとは、私、ルカの福音書の10章の25節からにしようかと。ちょっと自分の方が話すのに、その方が、話しやすいからと思って、それでお願いしてたんですけれども、ずっと、この今のマタイの方の聖書箇所の方が、気になっていて、今朝になってもまだ気になっていたので、やっぱりこっちの方に書いてもらいました。これは、金曜日に、私が、家にいたんですけれども、その日に、私の隣の、人が、いつもは金曜日も、オフィスに出かけているんですけれども、金曜日は在宅にたまたまなったというふうなことで、仕事在宅でしていた。それで、その人が、お昼過ぎに私に声をかけてきて、今からトレーダー・ジョーズに行くんだけれども、あやも行きたいっていうふうに声をかけてきたんです、くれた。で、本当はその時間帯に、私は一人生徒を教えるところだったんですけれども、その方が、具合が急に悪くなってしまって、時間が空いたんですね。で、いつも私、その方がいない時を狙って練習しているので、ちょっとそこで迷ったんですけれども、なんとなく、たまりだし、一緒に車に乗って、行くのもいいなと思って、あ、じゃあ行く行くっていうふうなことで、一緒に連れててもらった。で、その中でやっぱり暑いよねって話をね、二人でこうしていて、それで、その人が、まあ、こんなに暑いと熱中症になるからみたいな話をね、いろいろしていたんだけれども、そのね、時にね、その人がなんとなく言ったのがね、この前ね、浮浪者の人がいて、それで、水をくださいって私に言ったんだけれども、その水を私がその時に持ってなくて、で、周りに水を買う場所もなくて、だから、ね、私、ちょっと、とか言ってね、それで、アイスティーを買ってきたんだって それで戻ってきた時には、もうその人いなかったのっていう話をしたからね。いや、あなた親切だねっていうふうに言ったらね。いや、だってこんな暑いのに無理だよっていうふうな感じのことを言っていて。で、その人ってなんとなく、なんかそういうことをすごいさりげなく言っていて、やったからすごい私は、その人もクリスチャンなんだけれども、すごい、やったやったっていう話をするんじゃなくて、普段の生活もそうなんだけれども、ものすごいさりげなく、人を助けるときがあって、それがあたかも当然のような感じで話すから、だからこう、すごい、なんかこの人ってこういうとこすごいやなと思っていたんです。で、まあその時は、なんかそういうふうに思って、で、土曜日になって私はマンハッタンに仕事に行くことがあり、それでその電車の中でも、いや、今回証の内容が見つからなくて困ったなと正直思っていて、それでこれは私がいろいろ考えすぎてるから証人が思い浮かばないのかとか、それから神様に何を私に言ってほしいのかと祈ったりとか、それとかそういうふうなことをしてたんだけど、何かこう思いつかなく、それでまあそのままにしていた。それでマンハッタンを歩いていた時に、仕事の前に水を買おうと思って、それで、リュアンリードのに入っていこうとした時に、ちょうどそこに、浮浪者の人が座って、私に水を買ってくださいって言ったんですよ。で、私はマンハッタンにいると浮浪者の人がたくさんいるので、もう、駅に入るのにも、どこに入るのにも、浮浪者の人がいて、お金をください、お金をくださいとか、いろんなことを言われるので、もうほとんどそういうふうなことっていうか、なんかこう、ざわめきの中を歩いているような状態になっていて、そういうふうな言葉をキャッチすることってないんだけれども、たまたまその話を、前の日に聞いたから、私がたまたま水っていうふうなことで言葉をキャッチして、ああ、そうか、とか思って、それで水を自分の以外にももう一本買って、それでその人に渡したんです。で、その時思ったのが、そういう、その人が、その前の日にちょうど水を買ってあげ、ね、水の話をしたから、私が水という言葉に、敏感になっていたから、その水という言葉を言ったことに、をキャッチできた。だから、あの人の言うことを聞くことができたっていうふうなことを思って、で、神様は、あの人は憐れんでいたんだ。っていうふうなことを思ったんです。それで、もう一つ出そうと思っていたのは、サマリア、良きサマリア人の話を本当は出そうと思っていて、それで、こう、倒れていた人がいたんだけれども、祭司の人が通ったり、二人通ったんだけれども、その人たちは遠まきに見ていた。で、最後にサマリア人が通った時に、そのサマリア人の人が深く同情して、その人にね、お世話して、その怪我をして倒れている、強盗に襲われて倒れている人に、のために、こう、お世話をして、それで、あげた。で、良き隣人とは誰かっていうふうなことをイエス様が、律法学者の人に聞いたときに、そのサマリア人だっていうふうなことをして、で、あなた方もそのようにしなさい、というふうに言われた。で、私も、この、良きサマリア人の話をするときに、なぜこの話を例えを、イエス様がしたかっていうと、律法学者の人がイエス様をこう試そうとして、それで、天の国に入るにはどうすればいいですか？永遠の命を受けるためにはどうしたらいいでしょう？っていうふうに聞いたときに、じゃあね、その話の中で、主を愛するっていうことが第一。それで次に、自分を愛するように隣人を愛しなさいっていうふうなことを言った。 で、それでそのところで、その二つが対になって、永遠の命が得られるっていうふうなことを言っていた。で、私も、神様のことは感謝しているけれども、やっぱりこう日々の生活の中で、なんか、律法学者というか、違いますね、祭司のように、周りに起こっていることとか、ああ、まただよ、みたいな感じで、それで、こう、遠巻きに見ていることは多い。けれども、なんかこう、感受性を持って、それで、こう、隣人を見るということがとても少なくなって、自分の中のこう予想で、ああ、また物乞いかっていうふうな感じで思って、とても少ない。そこで、神様は私にまた、感受性を、くれたんだなっていうふうなことを思いました。で、やっぱり水を、単なる水をくださいと言って、ドラッグストアの前に座ってる人を神様にやっぱり憐れんで、それでこう予測して、私がその人に、私の隣の人に私の水、に水、水という話をして、ちゃんと聞けるようにしたっていう。だから憐れん、神様はいろんな人のことを同じように憐れんでくれっていうことも考えた。で、もう一つ、この二つの聖書箇所を見たときに、やっぱり今のマタイでもそうなんだけれども、神の御国に入る、また永遠の命を得るということのため、ことの条件として、隣人に、愛のある行動をしなさい、っていうふうなことを言われている。だから、神様信じます、信じますというじゃなくて、やはり、これが同じことをね、ごめんなさい、話が前後するんですけれど、良きサマリア人の話を、もう、永遠の命を得るためにはどうすればいいですかっていうふうな答えとして、神様を愛するっていうことと、自分を愛するように隣人を愛するということを対にしている。だから、やっぱり周りの人に対する感受性っていうのを、やっぱりすごく忘れずにっていうふうなところがあるんじゃないかなというふうなことを、思いました。だから、そのイエス様ってすごい愛のある方だから、そういうふうなことをしなかったから天国に入れてあげないとか、そういうふうな話ではないと思うんだけれども、だから、でもやっぱり自分が、のことが、イエス様も自分のこと好きだよね、好きだって言ってくれてるよねって、じゃあ同じように他の人も、あなたが生きてるうちに愛情を注いであげてねっていうふうなことを言われているんだろうと思いました。そういうふうにして考えているときに、やっぱり自分の気持ちの中を探るときに、例えばウクライナの戦争だって、もうニュースで上がってるけど前ほど上がらなくなっていて、それで、そういうふうな社会現象と一緒に、私はウクライナの人たちが一番最初はやっぱりすごく同じ共感していたんだけれども、最近になると、まるで虫が、大量に潰されてるのと、それぐらいの感情しかなくなってくるというふうな体験もしている。で、こういう戦争はいろんなところであるし、たくさんの人が、ウクライナだけじゃなく、多くの人たちがそういうふうなことってあるんだと思うんだけれども、もし、やっぱりこれが自分の家族だったらもう本当にもう耐えられないことであるし、やっぱりそこに対する感受性っていうのは人間は恐ろしくこう失われていくことだから、せめてそういうふうな隣人に対して気づいてあげるっていう感受性っていうのはもっと持っていなきゃ、私の、なんて言うんでしょう、性質としてはどんどんなくなるので、持っていなきゃいけないんだろうなっていうふうなところを、まあ、今回もまた、 見たというふうな気がしました。これが、証です。
ありがとうございました。それでは、分かち合いですね。しましょう。この箇所読んだときね、自分はもうコロナの前の話のことになるんですけども、もう10年近くなるかな。私がいつも帰る大阪なんですけれども、大阪の、西成区っていうところがあるんですね。まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、結構、ホームレスの方とか、その日暮らしの方々が住んでるところがあって、私はちょうどその前、目の前、斡旋所があるんですね。ホームレスたちの仕事を毎日する。その斡旋所の前のホテルに泊まったことがあって、で、その時に、まあ、ホームレスたちをこう見てたわけですね、窓から。まあ、そういう方々を見てたんですね。で、ちょうどね、その近くに、横のところに、教会があるんですよ。教会があって、結構、私も何回かそこを前通ったことあるんですけど、昔はね、すごいこと書いてました。この世は悪魔が作った、家です。家っていうか、場所です。イエスを信じると地獄から解放されますと。絵で描いてるんですよ。ちゃんと木の息がこうやって。で、ちょっと怖い教会だなとか思って前撮ってたんですけども。私がその行った時に、その西成のもう、4、5年、10年はならないと思いますけどね。その時に、もうその看板全部消してたんですよね。で、あれ？もうやめたんだなと思って、そういうのを書くのと思って、教会あるんですよ。で、あ、じゃあ、ちょっと行ってみようかと思って、夜の集会があって、で、行ったんですね。入って。そしたら、もうすごい人のホームレスの人が、ホームレスから、ホームレスばっかりじゃないけど、やっぱ、そういう方々ですね。飯場に行ってる人とかが、50人ぐらいいたのかな。結構大きな教会なんですよ。で、そこで、前に、女の人が、立って、司会して、メッセージしてたんですよね。で、その後、メッセージ終わった後に、ご飯が出るんですよ。まあ、こんなこと言っちゃ失礼なんだと思うんだけども、多分それを目的に、ほとんどの人が来てたと思います。私は。見る限り。で、私にもご飯を渡されたんですね。私は、その日はちょっと 美味しいものを食べようと思ってたから、断ったんですよ。断ったんですね。あ、いいですって言って。で、私の目からしたら、結構上から目線でその人たちを見てたわけですね。というのは私はある程度のお金があるし、で、この人たちと交わる必要はないと思って、無視してたんです。無視っていうか、もう帰ろうと思って。そしたら、その、女の人が来て、あなたは別に、恥じることはない。恥じること、そういう失礼なこと言ってないかな。なんか、要するに、遠慮なさらなくてもいいんですよ。食べていってくださいって言ったんですよね。んで、結局は私食べなかったんですけども、何が言いたいかっていうと、本当にそういった教会もあるんだなとか、聞いたら、その女の人に聞いたら、週に3回か、多い時は毎日やってますと言ってるんですよね。で、やっぱりね、僕は何が言いたいかというと、基本的に、やっぱりジーザスと繋がってなかったから、その頃は。今もまあ、繋がってない時ありますけども、かなりこう、なんていうか、やっぱり日本にいる時はジーザス、まあ、礼拝は言ってましたけどね、週に1回。でも、そんな、 興味本位で言ったわけですよ、その教会に。で、何が言いたいかって言ったら、ジーザスの愛を知ってなく、言ったらもう完全に上から目線になっちゃうし、で、お金もあったら、全然、もう対等に見れないんです、その人たち。で、同じように神から愛されてるということも全然思わなかったし、その時は。だから、まあ何が言いたいかというと、やっぱりイエス様と、お金があろうとなかろうと、裕福であろうか、なかろうと、やっぱりイエス様のことにつながってないと、人間というのは、本当に、傲慢になって、自分のことじゃ考えないっていうのをそこで分かったっていうか、そういう経験があります。今もそう、まあ、偉そうなことは言えないですけどね。まあ、やっぱり、そういうシチュエーションになったときに、今はやっぱり、そういう神様のドアを開けてるつもりです。私は。だから、今の話聞いて、あやさん、ちょっと反省したっていうかね、反省っていうか、そういう時代あったんだな、と思って、思い返されました。他に何かありますか？なんか、私が喋ってあげたんですけど。なんか、マリさんありますか？
はい。素晴らしい証、ありがとうございます。なんか思い、その、あやさんのお話を今日聞いて、また思い出したのが、最近、ちょっと前なんですけども、なんか BBC か、イギリスのニュース番組のアナウンサーが、その、ウクライナの戦争のことを、第二次世界大戦以降の最大の、戦争である。なぜならば、それは白人同士が殺し合っているからだ。っていうふうなコメントをして、結構大炎上したんですけども。っていうのは、その、ちっちゃな紛争、もう、先ほども言われましたけども、この世界で、私たちのメディアに上がってきていない、その、例えば日本だとかアメリカのメディアに上がってきてない紛争って、本当に山のように、私たちが知らない紛争ってすごい山のようにあって、まあ、アフリカの方々とか、アラブの人たちとかの紛争って、毎日毎日多分人が何十万人って多分亡くなってるはずなのに、もうなんか、その白人同士が、自分たちの国に影響がある、そのお金的な、政治的な、影響がある、力のある国同士が戦えば、NATO に加盟しているとか、なんかそういう国が戦えば、その大戦争としてこう、メディアには挙げられるんですけども、もうなんか、あそことここの民族が、とか、そういうもう途上国のような、戦争、紛争っていうのは一切挙げられてなくて、例えば日本だったら、今年も桜が咲きましたとか、なんかそういう、今年も台風情報でとか、まあ、アメリカだとまあコロナがどうこう、州ごとにどうこうとか、そういう話になっちゃって、私たちが知っている紛争っていうのは、本当の一握り。ウクライナで何人死にました、ロシア軍が何人死にましたとかっていうのって一握りで、そしてやっぱりこの私たちが生きてる社会で、やはりあやさんがさっきマンハッタンのお話もされましたけど、私たちが目にするそのホームレスの方々、困っている方々、その西成の方々とかも、やっぱり目にする、私たちが目にする人たちも、困っている人たちも、限られているじゃないですか。本当はもっとなんか、日本の自分たちが住んでいないところでも、アメリカの私たちが住んでいないところでも、そういう人たちってすごい、どこにでも、どこのスーパーマーケットの前でも、どこの地下鉄でも、どこにもいるんですよね。それをやっぱりなんか、 起こして、で、やはりその人たちを目にしても、手を差し伸べてあげられる、人数というか、気づいてあげられる人数って本当に限られていて、それでじゃあ私たちがこの世界のために、そして気づいてない、あってもない人たちのためにどうするかって言ったら、やはりなんか毎日毎日、思いを止めて祈ってあげるっていうことしか、それをやっぱりなんかするとしないのでは、そして私たちがやはり、どんなに恵まれてるか、やはり日本に帰った時も思いましたけど、いや、アメリカって私も住んだことなくて、自分ができることも少なくて、不便だわって言っても、やはりアメリカだの日本だの、どんなに私たちが普通に食べて仕事して、屋根のある部屋で寝られてっていうのが、その当たり前、いや、し、あ、この仕事嫌だな、次のなんか他にないかなとか、っていうのも不満もありますけど、どれだけ恵まれてるかっていうなんかことを本当に恵みに感謝して、そしてなんかその世界のために祈ることが大切だなって思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。いや、本当その通りだと思いますね。私たちのできることって、限られてるっていうか、本当にこの世の中、たくさん、本当苦しんでる人たち、食事もそうですけども、精神的にも、その中で本当に、本当に私たちに見えるのは本当にちっぽけな、ことだと思うんです。本当にその通りだと思います。でも、その祈りによってやっぱり、神と、感謝する。やっぱそれが大切だと思いますね。何かありますかね。ちかこさん。
そう、なんか私もこう英語でまあ読んでて、結局、なんかこう、なんか、なんか食べるものとかそういう、なんか、いろんなもの、与えられて、病気でもやっぱり、助けてくださるとか、お腹空いたからなんとか、こういろいろ書いてあるんですけど、今結局これってやっぱ神様との関係というか、神様を通して、で、信じて、こう神様が私たちのために亡くなってくださったことを忘れないようにっていうのを、なんかずっと、なんか、あやさんのみんなの話を聞いて、この聖書箇所読んで、やっぱり神様が私たちのため、で、罪を全部、もう、私たちのために、こう、もう、なんか死んでくださったっていうのが、すごく、なんか、こう、特にこれ読んで、なんか、すごく響いてきたんですけれども、そうで、まあ、本当にいろいろあるけれども、やっぱり神様がいるからこそ、こう、本当に感謝して、私たちが、こう、いやー、これはいけない、あれはいけないとか、いろいろあっても、やっぱり、毎日、こう、神様に本当に感謝するっていうことだよね。なんか、やっぱり嫌なこともあれば、不安なこともたくさんあるけれども、やっぱり、神様の愛があるから、こう、私たちも今、毎日、本当に、少しでも、こう、何か神様からもらってるものっていうのは、すごく大切なことだな、という感じしました。あやさんが、本当にそういうなんか、まあ、ホームレスとか、ね、不老者の人たちってたくさんいるし、本当にできることって、ね、ま、本当にマイタンビダメ、タンビそうある、そういう人たちと会えば、そういう助けもやっぱりできないし、本当に、そう、わかんないですね。なんか本当に全部やってたら、本当に大変ってじゃないけど、できる、みんなが、できることじゃないことだけど、でもやっぱり、こう、何かで神様として、まあ、あやさんの場合だったら、ね、近所の友達、話を聞いて、証を聞いて、
そのお水のこととか、でもそれもやっぱり神様が、ね、こう、声というか、それでなんか神、あやさんが、その、日々、なんか感じたことっていうのを、それで行動したというか、本当毎たんびじゃなくて、でも何かがあって、そういうきっかけって、やっぱ神様がそういうなんかを示してやったというような感じなんで、それもなんかやっぱり、やっぱり神様って素晴らしい人だなと、ね、小さいことでも、まあ、本当に周りにそういう戦争とかもありながら、私たちもまだその場にいないからわかんないけど、そういう小さいことでも大きいことでも神様全部こう、私たち、ことを見てるんだなぁと、はい。なんか、感じました。でもやっぱり大きいことは私はやっぱり本当に神様は私たちのために、本当にこういう、罪とかいっぱいあって、重荷を抱えて、私たちのためにそれを抱えてくださったんだなぁというのがすごくこの聖書箇所読んで、なんか、はい、感じました。
ね、なんかね、まだ頭がはっきりしてないですけど、まあ大体皆さんがおっしゃってることと同じような感じかな。だからみんながみんな同じこと言ってるわけじゃないんだけど。なんか一言って言ったら簡単に済むことってたくさんあるじゃないね、世の中って。だけどその反対に今ほら、紛争があるから平和平和っていう、のもまた、実は口で言うのは簡単な話でさ。昨日、ほら、8月6日だったでしょ。
ああ。
で、
原爆で。
ね、少なくとも、ここの3人は小学校の時、ね、夏休みのど真ん中なのに、8月6日は学校に行くわけですよ。平和教育とか、そういうので。そう、だから8月6日っていうのは、うちは小中学校、まあ高校1年だけ行ったけど、ずっと学校に行って、その原爆のことを語られるっていうのがあって、でも、事実として自分の直接の親戚は誰も死んでないんですよね。もちろん、友達なんか当時、ずっと前の話だからいないわけだし。直接の人っていうのは原爆で死んでない。で、それって 9-11 も同じで、知り合いの家族ってのはたくさん死んでるけど、直接の知り合いとか直接の友達誰も死んでないんですよね。でもだからといって、いや、自分は周りにそういう経験をしてないから語らなくていい、語るべきじゃないっていうことにはならないのかなっていうね。なんかやっぱりその、もちろん知ったかぶって語ったり、必要とされてないのに運動家、活動家とかそういうなる必要もないんだろうと思うけど、でも今日のあやの話みたいに、なんか、何か、その、自分の意見を言うとか、何か行動や活動に移すっていう、導きみたいなのがある場合もあるよね。だから、あやの場合はその、前の日に、隣の人がそういう話をして、そういう経験をシェアしてくれて、ホームレスの時に使うっていう結果につながったわけやけど、結局、この間の土橋先生の話でさ、その、神様の声にいかに敏感になるかってことかなって、そういうふうに求めなきゃいけないし、もちろんね、みんな言ってるように、ホームレスなんか言っちゃうけど、草ほどいるわけでさ、一人一人ね、水買ってる余裕なんかないわけじゃん、うちら。ね。マンハッタン特にすごいって言うけど、数年前にユリの結婚式で行ったオレゴンのポートランドもね、そうだし、この間フィラデルフィア行った時も、マンハッタンって今ずらっとホームレス並んでないじゃん、あんまりミッドタウンとかは。ね。でもね、ちょっとした俺、ポートランドとかフィラデルフィアとかがそうってことは、他の大都市もそうだと思うんだけど、もうダウンタウンなのにずらっと並んでるとこあるわけよ、もうマンハッタンよりもホームレスの存在がわかりやすいっていう。だからといって一人一人に何かあげるってね、時間的にも財政的にも無理だよね。だけどなんかやっぱり、日頃の生活の中で、ホームレスが相手か困ってる人が相手かどうか別として、何かの形でお前も行動に移せっていうような神様のささやきみたいな導きみたいなのあるかもしれないなと思ってね。それをやっぱりうちらって自分を、みんなを自分の負け添いにするわけじゃないけど、やっぱりうちらは鈍感な部分があるわけでね。でも聞こえかけてても、ああめんどくせえと思って聞こえないふりをするとか、ね、そういうことも、あるのかなと思って。だから、なおさら、 もちろん最低限祈ることはできるけど、祈るしかできないってわけでもないよなっていうね。何か、必ずしも対象が困った人とかじゃないかもしれないけど、だからね。だから、もう、もっと、神様の導きに敏感になれるように、こっちが求め続けなきゃいけないのかなっていうようなことを感じました。はい。以上です。ありがとうございます。
私、そういうふうなことって、普通にそのホームレスとか、そういうふうな人たちに何かをするとか、そういうことだけじゃなくて、よく聖書に書かれている、イエス様が深く憐れんだということをよく書かれているんだけれども、それは、イエス様が単なる前に、イエス様の前に出てきた人を深く憐れんだっていうふうなことがよく書かれていて、だからそれってすごく感受性が、を持って憐れむっていうのは、大切なことなんだけれども、何しろこれは私なんだ、私のことなんだけれども、こう、やっぱりその人の、例えば一人の人を見るのでも、どうしても、今までの体験を、自分の体験とかを、こう、合わせて見てしまうので、だから、ああ、きっとこうなんだろうな、とかいう気持ちの中で見て、それで、じゃあ、こう、その人がどうしてそう思ったのかとか、どうしてそういうことに、ここに出ているのかとか、そういうふうなことを、嬉しいことでも悲しいことでも共感してあげるっていうことは、だんだん疲れてきてやらなくなってしまう。で、その深く憐れんだっていうふうなことを、さっきの、マタイの方でも、これ、さっきに言った通り、これだったら、隣人に愛をあげたら天国に入れてあげる。隣人に愛をあげなかったら天国に入れてあげないとか、そういう単純な問題ではなくて、自分が、のことを、そう、ね、信じてる、好きだ、好きだと言ってくれるんだったら、その前に、目の前にいる人を、に、深く憐れ、自分がやったように憐れむ、感受性を持ってみてあげるっていうことを、してねと言われたというか、単純なことなんだ、ような気がするんだ、私としても。
まあ、愛だ、平和だってね、ないと言ってさ、教会の中で喧嘩ばかりしてるような場合もあるわけじゃん。そういう話だねってことだよね。
そう。まず、自分の周りにいる、本当のとはね、知り合いとかいう人とかでも、感受性が、日々薄れる。っていうのは、愛というのは、自分の中では、気をつけないと日々なくなるっていうタイプだと思うから、日々薄れるのを、イエス様が何を、どういう方だったかっていうふうなことを、常に思い出して、深く憐れんだ。だから、こう、神様、その、自分、永遠の御国に入るのは、こう、旧クリスチャンにとってすごい重要なことだって言われるけれども、じゃあ、それをするために何かって言ったときに、神様を愛するっていうこと以外にも隣人を愛するっていうふうな、深くこう、憐れむというか、そういうふうなことも、こう、イエス様が愛であるからこそ、ついにして入れたんじゃないかなっていうふうな。
うん。うん、まあ、でも自分はちょっと思ったんですけど、ね、その人たちを憐れむっていう、イエス様を見て、そういう思うことは、やっぱり、自分はやっぱり、聖霊から来てるのかな、とか思うんですよね。だから、そんな思わない人もいるじゃん。まあ、道歩いてて、ホームレス見て。思わない、もう、眼中にないっていう人とか、いるでしょ。ね、まあ、だから、自分たちっていうのはやっぱり、まあ何もできないけれども、そういうのっていうのはやっぱりイエス様の愛、聖霊から来てるのかなとか、勝手に思うんですけどね。まあ、本当ね、そういう施しとかしてたら本当にキリがないですよね。まあこんなこと言っちゃなんだけども。特にインドなんか行った時なんか、一人の
男の子に、ルフィ君なんか与えたら、100人ぐらい来ますからね、本当に。だから、まあ100人っていうのは大げさだけど、何十人と集まってきて、大変なことになっちゃうっていう。
そこら辺で、ほら、お魚、ほら、たくさんの群衆がお腹空かしてても、イエス様、イエス様って来た時にね、ね、そこでこう、奇跡をして、こういうふうにやるっていうのは、やっぱりそのイエス様の深い憐れみっていうのがね、桁違いの深い憐れみっていうのが。
そう、桁違いなんだよね。
うん。あるんじゃないかな。で、それでね、ちょっと思い出したんだけれども、カウンセラーの人でね、私と妹が両方ついたことがある人がいて、それでその人がね、すごく話をしていると、話していると、何かのアドバイスをくれるとかじゃないんだけれども、なんかこう話していると、ああ、自分ってこう、だんだん落ち着いてきて、ああ、自分ってこういうこと考えてるんだっていうような感じで、すごく話し終わった後に、前向きになれるカウンセラーの人がいて、で、その人が、妹が、その人のやっているカウンセリングをする、するための講座を受けたときに、じゃあどういうふうにやってるのかというと、そのカウンセリングを、患者さんに、のことを体験してこうです、こうですというようなことを、自分の中で体験するようにしている。だからすごく同じ、その時何を思ったか、どういうふうに悲しかったかっていうふうなことを、すごく感じるようにして、いるというふうな話をね。だからそれで、その共感する力っていうのって、その、なんていうの、感受性の強さって、何かこの人を治そうとかそういうふうなこと、以上なものを、結果をもたらすんじゃないかって、今ちょっと思った。
うん、はい、ありがとうございました。それでは、何かありますか、皆さん。
それではお祈りします。はい、神様、私が、こう、何か証ししなければいけないことに本当に困っていたときに、神様がこういうふうな体験をさせてくださって感謝します。私はもう本当にこう、薄情な人間の方なので、こう、日々なんとなくこう、そんなにこう、こう、いろいろなことを、冷めてみているっていうふうなところがありますけれども、本当に神様が、神様、上様がいろんな人を憐れに、私のこともある憐れに、すべての人のことを深く今も憐れんでくださっていることを感謝します。まあ、イエス様のようにはもう到底なれないんですけれども、イエス様が私に従ってくださっていることを、忘れずに、少しでも、イエス様の後をついて、そのような感受性を持って、周りにいる人たちを見ることができますように、この祈りを主イエスキリストにお願いします。アーメン。
アーメン。